はい、今まで、まあ、難しいと思いますけど、ちょっとずつ分かっていただけたと、こう思うんですけど、いいですかね。なんとなく分かりました。
なんとなく。そんな早く分かったの。
菩薩にな
るんだ。菩薩にな
る。
そこで、三眼転入っていうのは十九眼を通って二十眼に入って十八眼になると、まあこういうふうに思っていますけど、実際はそうではなくて十九眼から十八眼に入る。ね、まず三眼転入っていうのは19眼から18眼に入る、こういう教えなんですね。これどっかにあったと思ったんですけど、どこだったかな。久しぶりですから。彼忘れてしまいましたね。どっかにあったんですけど、こういう時にね、教員さんがいると、あ、707ページですね。これですね、はい、右から、あ、九伝書右から 1,2,3,4,5,6 行目に、大無量寿経は法の真実なるところを解き表して、大気は皆言気なり、観無量寿経は気の真実なるところを表せり、これすなわち実気なり、いわゆる五章の女人以来をもって大気として、遠く末世の女人悪人に等しむるなり、阿弥陀経は先の気法の真実を表す、二経を合説して深い小善根福徳因縁特徴非国とな解ける無常大理の明眼を一日七日に修辞明号に結びとどめて、ここを象徴する諸仏の実語を建設せり、これにおいて世尊説法寺少量と釈し増します。まあ難しいですけど、何が書かれているかというと、まず三眼転入っていうのは19眼と18眼なんです。まずね、19眼と18眼で、19眼っていうのはこれ観無量寿経の教えなんです、ね、観行の教えなんです。勘行の教え、ね、勘行というのは勘無量寿経の教え、だからここにある勘無量寿経はっていうのが19眼の教え、だから19眼は何のためにあるのかというと、 私たちに日の真実を知らせていく教えなんです。だから十九眼っていうのは日の真実を知らせるわけ。日の真実を教えていく教えで、18眼、この18眼は大無量寿経の教えです。だから大経の教えなんですね、18眼は。ね、で大経には何が説かれているかというと、大経には法の真実が説かれているんです。ね、法の真実っていうのは何かっていうと、この世界には仏性が降り注いでいて、その働きによって私たちは仏になっていくことができるっていうことが18、まあ、大無量寿経には教えられている。だから大無量寿経には法の真実、法の真実っていうのはこの世界に降り注いでいる仏性について説かれているわけで、仏性に従っていけば仏になれるが、私たちはあまりにも我が強いために自分の真実がわからない、ね、この法の真実と気の真実の関係は、法の真実が太陽です。そうなると気の真実は影、そうですね。ね、その影とは有意識なんですよ。つまり仏性の働きによって照らし出されるものが有意識なんです。だから気の真実っていうのは有意識のことなんです。ここまで分かりました。難しい。十九眼っていうのがこれ気の真実を知らせるための教え。だから十九眼を実践していくと有意識が見えるんです。十九眼を実践していくと有意識が見えるんです。
仏性が書かれているのが分かってくる
ということ？いえいえ、仏性に照らし出された自分が分かる。十八眼っていうのは仏性の働きに打ち任せた状態なんです。この仏性の働きによってこうね流されているままね、ね、川の流れのようにっていうような感じで、仏性の働きに流されて仏に一日一日と近づいていく状態、これが十八眼なんです。これが法の真実。でも18眼に入るためには気の真実を知らないといけないわけ。ここまでいいですか？だからどうしても18眼に入るためには観無量寿経の教えが必要なんです。 幼児教の教えっていうのは一体何かっていうと、私たちはですね、我がある、正義、ね、正義がある、皆さん正しいことをしなくちゃいけませんよね、そういう我がありますよね。正しいこと、仏教で正しいことっていうのはね、ちゃんと相手と向き合うことなんですっていうふうに教えられる。これは仏教の教えに従った我を作り出す十九願。私たちは我があるんですよ。
いい我を作り上げる。
そうそうそうそうそう、仏教の教えに従った我を作るんです。で、我の力で仏教の教えね、仏教の教えを実践しようとするわけ。これが観無量寿教の教えなんです。
これが正しいからやろうっていう我を、
そうそうそう、だから皆さん聴聞してこれが善だよって聞くでしょ、うん、そうするとその善を我の力で実践しようとする、うん、
そうだね、たびきがまだ分からない。
それは一体何かって言ったら、相手とちゃんと向き合ってくださいっていうふうに言う、うん、どんな人かって言ったら、自分の嫌な人とちゃんと向き合ってくださいと。
大変だよね。
はいはい、例えば旦那さんとかね。息子さんとかね、娘さんとかね、まあ子供が生まれたら子供と向き合う、これが大事ですよね。子供とバチリッと向き合うと、子供を通してもう自分の嫌なところがね、似てくるんですよ、子供は。ね、子供っていうのは不思議なもので、自分のことをよく見てる、ね、本当に似てくる。自分の嫌なところはそっくり真似する。そうねえ、もうこんなにね、もう私はおしゃべりだったかなって。しゃべるしゃべる、よく似るんです。ねえ、正義がね、とてもこう強いところだって、そっくりですよね。母さんこれ間違ってるよ。こんなに私って正義が強かったかな。
自分に気がつかないだけ。
そうやって相手と向き合ってくださいっていうのが仏教なんです。これが十九願の教えなんです、はい、つまり有意識に映し出された自分をちゃんと見てくださいっていうのが、これが十九願の教えなんです。いや大変ですよ、大変。大変です。
ちょっとでもいないとスーッとするよ。
そうそうそう、ね、だけど、ね、これが仏教だから、ね、この我の力で頑張る、ね、これを我の力を自力というんですね。最初は自力で頑張るわけ、なんとかしてね、仏教で教えていただいたんだから、やらないと、そうだ、ね、やればできる、なんとかすればなんとかなる、ね、これがうぬぼれ心自力です。ところが、この、ね、そのなんとかすればなんとかなると思って見てる相手が自分の嫌な部分
です。がっかりしちゃうじゃん。
その嫌な部分っていうのは、我から言うとこれはないはずだと、ないはずだと思って否定してる部分だもん、ね、こんなの俺、私にはない、ね、そう思ってるわけです。ところが相手の姿を見てね、こういうのが見えてくる。そうすると、まあこう聴聞で聞くわけですよ。どうしたらいいですか、ね、相手が怒りを起こしたらね、ね、ニンニクで耐えてくださいっていうふうに言うんですよ、うん、そうだ、私はこんな子供と同じように怒りは起こさないね。ニンニクで耐えられるはずだ。 そうだ、私はそんな怒ることはない。こんなやつとは違う。私はそんな怒らない。
でも腹立つよね。
で、何とかすれば何とかなると思ってるわけです。
腹立たなくなるさ。ね、
やってみたら何ともならんから、
そう、何ともならないから、何ともならないってことが分かると、今度この正義が何ともならない自分を攻撃し始める。こんなものを起こしてどうすんだ、ね、あいつと同じように怒りばっか起こしたらダメじゃないかっていうことで自分を責め始める。そうするともう私はね、もう18眼の世界まで到達することはできない、もうダメだと、この道をね、もうドロップアウトしようとするわけ。もうちょっと超もうお休みしようかと
頑張らなくちゃ。
いやだって、だってその頑張る心がもう続かないわけ。頑張る心は我の力だから、我の力でこう頑張ってったら自分の姿が見えて我が崩れるわけ。何とかすれば何とかなるって思ったのが何ともならないってことが見えてくるわけ。そうすると頼みの綱の我が崩れるわけ。我が崩れると私はそんないい人間じゃないからですね、いきなり善人だったのが突然もう悪人に変わるわけ。19年の時は私はもうね、善人って思ってるわけですよ。私は善人って思って頑張ってる、ね、善人の私こそ進んでいけるんだ、そうだ、屍を乗り越えてでも進んでいかなくちゃいけない、他の人はね、進めなくても私だけでもそれだけでも進んでいくんだっていうふうに思ってたら、その我が崩れて、そうなんだ、みんなは頑張れるかもしれないけど私はダメだ、私はどうやってもダメなんだっていうふうに悪人に落ちるわ、うん、
落ちた方がいいの。
で、この悪人に落ちてしまったものをね、小阿弥陀経はって ここはここなんです。小阿弥陀経は気泡の真実を表す、二経を合説して深い小善根福徳因縁徳勝被告とら解ける無常大理の妙願を一日真実の修辞妙語に結びとどめて、これを象徴する諸仏の実語を見絶せり、ね、まあ、まあ難しいことですけど、簡単に言えばこの19願と18願を何とかして結びつけていく願なんです。そう、つまり一旦落ちてしまって私をもう一度この軌道に乗せてくれるのが二重眼です。ここで二重眼が出てくる。
落ちそうになったのを助けてくれる。
だから19眼から二重眼に入って18眼じゃなくて、19眼、20眼、19眼、20眼を何度も何度も往復していくんです。19眼から20眼に入って、俺はもう20眼なんだっていうんじゃなくて、20眼っていうのはこの軌道から落ちた状態なんです。で、もう私はダメだと思っているこの状態の時に、諸仏が、ね、この小虚には諸仏が、いやいや、ね、こういうものがお目当ての本願なんだっていうふうに言う、あなたのようなものが救われる教えなんだ、ね、だから諸仏である全知識があなたを支えていくから、もう一度この軌道に戻っていこうっていうふうに進めるのがこれ二重眼です。この二重眼に入るからこそ許されざるものが許される。わかります？がっていうのはね、こんな私はこの世に生きていてはいけないって思っちゃうんですよ。
こんな悪人は、だからこんな悪人は生きる価値がないと思うからドロップアウトしようとするわけだけど、この時にいやいやあなたのようなものでも救われますよと、ね、あなたのようなものこそ救われるんだ、ね、この19番と18番を結びつけてくれるわけ。19番というのは善をしたものが救われる、ね、善をしていきなさい。18番は悪人を救う、この矛盾を結びつけてくれるものが20番なんです。
善しかいないとそれができない。
そうできない、そうそうそう、
できないから、
そうだから19番と18番がある。19番っていうのは善をしなさいっていう教えなんです。善をしたものが18番に入るって教え、その真実は気の真実を教えるから悪人が知らされてくるんです、この道を進んで。だから悪人と知らされてくると19番では助からなくなる。でも18番はどういうものかというと悪人を救うって教えるんです。善人じゃないっけ、善ができるものを救うって言ってるんじゃなく悪人を救うって言ってる。でも法は善を実践していくんです。すごい矛盾してるわけ。19番は善をしたら救われるっていうふうに言われてるわけ。18番は悪人を救うっていう教えなんです。19番と18番っていうのは矛盾した願なんです。わかりますかね。19番は善人が救われる教えなんです。善ができたら救われるっていう教えなんですよ。それに対し18願っていうのは悪人を救うっていう願なんです。そして19願っていうのは善ができないっていうことが知らされてくるんです。18願は法の真実によって善ができるって説かれてるんです。矛盾してるでしょ、19願と18願。この矛盾を結びつける願が20番。つまり自分の力で、我の力によって善を実践していくんじゃなくて、法の力によって善を実践していくんだ。だから自力を捨ててってなるわけ。他力に入る。自力で進んでいくんじゃなく他力で進んでいくんです。だからどんな人も進めるんです。私に力がない、大丈夫、あなたの力は必要ないか。でも必要ないっていうふうに言うとやらなくていいっていうふうに理解してる人が多いわけ。私は18眼に入りました、悪人だと知らされた、だからもう善をする必要はないと。矛盾してないじゃないですか、もうやらなくていいってことは。だから善を実践していくのが18願なんですよ、ね、だけど悪人と知らされて、つまり善ができないと知らされて善が実践していくわけ。18願、19願っていうのは善ができると思ってやって善ができないってことが知らされてくるんです。何が違うんですかっていうと、19願っていうのは我で進んでいこうとするわけ。
自力で進む
我っていうのは頭で考えて行動していこうとするんです。18願っていうのは心で感じて進んでいくんです。この違い分かりました。心で感じて進んでいくのが18眼。つまり相手を傷つけると自分の感情が傷つくから、相手を傷つけることをやめようとする、自然と。それが善なんです。 相手を否定すると自分が否定されたように感じるから、だから相手を否定することをやめようと思う。それは頭で考えてやるんじゃなくて自然に行動が出てくる。だから法によって自然と行動していくわけ。
準拠は自力だけど18眼は他力によって進む。
熟眼っていうのは頭で考えてこれは善だこれは悪だって理解して行動していくんです。だから頭で考えて行動していくのが熟眼。18眼っていうのは頭で考えなくて行動するわけ。
他力の力が自然にできる
という。そうそうそう、それは他力の力によって有意識が見えるので残機の心が復活するからね。だから人を傷つけたらそのまま自分が傷ついて苦しむから自然とやめようとするわけ。悪をやめて善を実践していけるようになる、自然と。ところが今私たちは我によって行動してるんです。わかりやすく言えば、ね、指で月を指さす、ね、これを見て皆さん月を見てください、月を見てくださいっていうふうに言うと、そうすると皆さんはね、もうバスガイドじゃないですけどね、はい右手をご覧くださいって言うと右手を見てるわけ
月見ないで、
月見ないで左手をご覧くださいって言うと左手を見てるんですよ。
ダメだね。
はい。
ダメだね。
そう。景色を見ないでね。左手を見てる。それと同じように仏教という教えを頭で考えて行動してるんです。今。頭で理解して行動してるんです。
だからやればできるってうぬぼれてるのも出てきた。
そう。やればできるっていうふうにうぬぼれてるのも頭で考えて行動すればいいと思ってるんです。今こうやって聴聞してますよね。聴聞してるのは頭で考えてこう理解してるわけ、仏教の教えを。で理解した通りにやっていると思ってる。理解した通りにやってるっていうのは指を見てるってことなんです。だけど指を見てる限り月は見れない。頭で考えて行動してる限り心で動くっていうのは分からないのか。
難しいね。
だから熟眼っていうのは頭で考えて行動している眼なんです。そう。だから頭で考えて行動していくと最後はできなかったで終わるんです。そうだけど頭で考えて行動して最後はできなかったってなると我が崩されるので残機が復活するんです。
復活する。
そう、
そのできないってことが分かった時にね、
はい、そう復活するんです。
そうしないとその張り切っちゃうか18番に移れる。
そうなんです。だからそうそう、我が自分だと思ってたものが残機に入れ替わるんです。まあ、残機っていうとこれちょっと語弊がありますけど、至上心っていうんですね。私の心、正直な心にガラッと入れ替わるんです。
ガチャダメだっていう風に目覚めるのには、
我がダメだったっていう風に気がつくためには。がで一生懸命やらないとわからないんです。そうそうです。これが三眼転入なんです。難しい、難しいですか？わかりました。
難しいな、これは。
難しいですか？
噛み砕いて言われてるんだけどね、前がごちゃ混ぜになっちゃって
る。いいですよ、何回でも説明しますからね。いいですか？
いや俺その二大義無人のことを今考えてんだけどさ、
はいはい、
あの その何回もお釈迦様が説いて、やっと気づいた時になるでしょ。
あ、そうそう、
悪人、
そう、そう、それを、まあ、俺当てはめて考えてるんだけどさ、
そうそうそう、うん、
お話聞かせてもらって、悪人と気づかせて、ああ、悪人でございましたって思った時が、この19から18に行ったっていうところでもない。
まあ、あれはね、もうすごいスピードで進んでるような感じがありますけど、実際は実地で人と向き合っていく必要がある。
ああ、そうですか。それが
人と向き合っていくと、人の姿を通して自分が見える、見えるというのは自分の嫌な部分が見えるわけだから、私はこんなところを持ってないぞと思って頑張るわけ。例えば私はそんなに怒らない人間なんだと、こういうふうに思ってる人は怒ってる人間を見ると腹が立ってくるわけですよいやいや、僕はこんな人間じゃない、怒らずにやっていけるんだと思って一生懸命やると、あの相手と同じような行動を取ってしまうんです。取っていることに気づくわけ。人の悪口を言わないようにしようと、こんな悪口言ってる人のように言わないようにしようと思って頑張ってやっていくと、もう悪口を言っている自分に気づくわけ。そうすると、ああもうなんで俺こんな悪口を言わないようにしようと思ったのに悪口を言ってしまうんだろうと思って落ち込む。例えば、まあ、家庭を平和にしていこうと思って頑張って言ってるのに、自分が家庭を乱すような言動をしてしまった時には、なんでこんなことをしてしまったんだろうと落ち込むんです。なんで落ち込むかっていうと、ガベは自分はそんな悪いことをしないって思ってるから。でも本当にしなかったら相手の姿を通して見えないはずなんですね、自分の姿。だから自分はそんな風に感情を乱す人間なんですよ、本当は。でもそんな人間だと思ってない、思ってないからうぬぼれてできると思ってる。でも実際相手と向き合うと、相手の嫌なところと同じことをやってる自分に気づくわけ。気づくと落ち込むわけです。落ち込むっていうのは、こんな自分は価値のない人間だと思って自分で自己否定が始まるんです。これが二重眼なんです。自分はこんなね、真面目に聴聞しようと思ってたと、嘘をつかずにね。そしたらちょっと都合の悪いことがあって嘘をついちゃったというふうにすると、嘘をついちゃったっていうことで自分で嫌悪感を感じるわけですね。で、嘘ついちゃったから今度ね、会った時に皆さんに、あの時ね嘘だったんですって言おうと思ってたけど、皆さんを目の前にするとやっぱり言えなかったそうそう、もういよいよ自分ってなんて嘘つきなんだろうとこう思うじゃないですか。そうそう、もう自分はこんな人間だから阿弥陀仏に救われないんじゃないかって思うんです。ここで初めて法の真実と自分が思っていることと食い違ってるわけ。法の真実というのは、どんな極悪人も救うって言ってるのに、私は悪人だから救われないって思っちゃってるわけ。この溝を埋めるために善知識がいて、阿弥陀仏が救うね、救ってくださるよって言ったってね、阿弥陀仏が見えるわけじゃないんだから。この生身の人間があなたを絶対に見捨てないよって言ってくれてこそね、態度で表してくれてこそ、ああ私のような人間も助かるんだって思って少し我が弱くなる。そしてそうだそうだ、私はやればできる善人だとうぬぼれていくわけです私はなんて善人なんだよと。でまたこううぬぼれていくわけ、こうやってこう鼻たーかだかになる。そうだ、私はやればできるのよ
自力いっぱいでやってんだよね。
ところがまた何か壁にぶつかるとふにゃふにゃっとこうなって、もうダメだ。でその時に
前置詞がまあまあいいじゃないですか、こういうのを救うっていう皆の本願ですよっていうことで引き上げてくれると、そうだこんなものも救われるんだと、これこの二重眼に落ちた時に初めてこう法の真実を受け取れるんです。だから十九眼で頑張ってる限り十八眼には入れないんです実は。だからこの19眼と18眼っていうのは道として断絶してるんです。19眼を頑張っていった先に18眼はないんです。
ね、全知識がいないと、
全知識が、いないと18眼には入れない。
ええ、十九眼っていうのは善をやっていったら救われるっておっしゃるんです。十九眼っていうのはね、善をしていけば救われるっていうおっしゃるんです。だから善人じゃなければ救われないっていうふうに思ってるんです。
それは方便だから真実ではない、
ね、真実ではないんだけどそう思ってやってるわけ、うん、だから悪人だと知らされると落ちてしまうわけ。十九眼では救われないっていうことで落ちちゃうんです。二十眼へと、で落ちた人を十八眼に入れていくんです。だから十九眼から二十眼へと落ちて初めて二十眼と十八眼はつながってるんです。十九眼と十八眼はつながってないんです。そう、
方便だよっていうのは仏様が言うんであって、
だからこれが方便だというがだと思ってやっちゃうとい
つまでたっても
済まないわけ。だからこの教えに従っていけばちゃんと浄土に入れますよっていう善を進めるわけ。でもその善を私たちは自力でやるから、だから途中で続かなくなって落ちていくわけ。二重眼へ、でこの二重眼に落ちると悪人だと知らされているので、この十八眼と一致するわけ。だからこういうものも救われますよって言われるとそうだと十八眼に入れるんですけど、そうだと十九眼に戻っちゃうわけ。そうだ私はやっぱり正しかったんだってなるわけ。でまた頑張っていくと落ち込むわけです。で落ち込んでやっぱりダメかなって思ったりするけど、いややっぱり阿弥陀仏の本願はこんな悪人でも救うって言ってるんだから、そうだそうだと思ってまた十九眼に戻るわけ。だけどこういうことを何度も繰り返していくと我が弱くなる。我が弱くなっていくっていうことはだんだんと、ああ自分っていうのは善ができるわけじゃないなってなってきて、やっぱり善知識から教えを聞かせていただかないとダメだな、善知識に支えてもらわなくちゃダメだなっていうふうに悪人へ悪人へとこう落ちていくんです。悪人へ悪人へって落ちてくると十八眼と一致してくるので十八眼に入りやすくなる。だから19眼から20眼、20眼から18眼っていうふうになります。一生懸命聴聞している時は十九眼なんです。でも自分で何かこう調子が悪くなるともうダメだ、もうダメだ、もう聴聞なんてしてられない。さすがよね。こういう時があるじゃないですか。この時に善知識だけじゃないですけど、まあ、法友がね、いやいや何々さんとね、 もう一回長馬に来ましょうって言われて、うん、そうですか、分かりましたって戻ると一つ我が減るんです。そういうことを何度も何度も繰り返して我が少なくなって18眼へと入っていく。つまり残機が復活する。これが三眼転入。19眼から20眼、20眼というのは落ちて20眼、そして20眼から18眼へと入る。
落ちた人に対して手を差し伸べてくれるのが20
眼。そうそう。でもそれは一生懸命善を善に励まないとわからないんです。だから19眼を通らないと20眼には入れないし、20眼を通らないと18眼には入れない。だから三眼転入なんです。その途中でいろいろね問題が起きてくるわけですよ。もうなんていうんですかね、うーんって頑張ってて、なんで思い通りにならないんだとかっていうことがね起きてきたりするわけ。でもこういうことを起こすのが大事なんです
よ。自分を知らせるためにね。
こういうもうだだもうなんていうんですか、もうだもうもうダメだっていうような時があって初めて、ああ弥陀の本願を信じられる。あ、こういうものを救ってくれるのが弥陀の本願なんだと18眼に入るんです。だから19眼から20眼、20眼から18眼、それは何のためにやってるかって言ったら、由意識が分かるように持ってってるわけ。だから皆さんに今教えてるのは十九眼の教え。十九眼の教えというのは、あたかも善をしないと救われませんよっていうふうに説かれるんです。だから例えば整理をしてくださいとか、掃除をしてくださいとか、出したらしまうってことをやってくださいっていうふうに言うわけで、やってなかったら、いや頑張ってやりましょうねって教えるわけで、それを一生懸命やっていくのは何のためかっていうと、自分の姿を知らせるため。自分の姿っていうのはできない姿を知らせるんです。だからやっていくとどんどんできちゃうわけじゃなく、できないことが知らされてくるんです。そうそう、できない自分を否定し始めてしまう。できない、ああもう教えの通り、こんなに聴聞もうこんな5年も6年も聴聞してるのにまだこんな状態かみたいな感じで、こう自分を責めちゃう。そういう時に善知が大丈夫ですよ、大丈夫、そんなものを救う弥陀の本願ですって聞くと、ほう、これはこんなものでも救われるのかと、また十九眼に戻るわけです。
心が折れた時にそんなこと
はないよ。そうそうそう、そうそうそう、
元気がないと進んでいけないよね。
だからこう仏様ね、落としはせぬぞと、ね、こうやって上げてもう一回落とすわけ。こうやって進めて落として、
遊ばれてる、
こうやって進めてまた落とす。ね、落としはせぬぞとしてるけど、もう一つは落としてるわけ。こうそうやりながら我を崩していってるんです。
だから仏教というのは我を崩していく教えと、ね、私を支えてくれる教え、2つの教えがあるんです。その2つの教えによって私たちは18願へと入る。だからこの19願の教えが知恵の教え、20願の教えが慈悲の教え、知恵と慈悲によって菩薩が誕生する。難しいですか。
難しくないけど、そこで挫折はしょっちゅうしとるわね。
うん、そう、しょっちゅう、そう、しょっちゅう、そう、しょっちゅう。それがいいんです。うん、そう、それが目的なんです。でもこれが仏縁がないと挫折したまま根性は終わりっていう。
落ちたまま。
落ちたままもう、もう、うん、ねえ、何々さん来た方がいいよ。でへんもいいんです。私は。ここが仏縁なんです。仏縁のある人は戻ってくるんです。
そこで挫折してもまだ戻ってきこうという気が。
そうそうそうそう、うん、そう。だから多くの人はここで19願で20願に落ちて、はい、それで終わりです、終わりで、根性はこれで終わりです、うん、次は来世、何億年後になるか分かりませんけど、次の章でまた求めていくと。そう、何度も何度も繰り返していく必要があるということです。でも仏縁の深い人は落ちても諦めきれなくて、こう、何て言うんですかね、残るんです。それで残っていく度ごとに我が崩されていく。しょっちゅう起きるんです、これ20年。しょっちゅう起きて、しょっちゅう崩されていくたびごとに、だんだんとこの我が弱くなっていって、18願の世界に入っていくんです。
それは診断会でいう、その20願のところに、前置式っていうことは一言も出てこなかったけど、それの力が借りない限りは、18願に行くっていうことは、まずはありえないっていうこと。
ありえないです、そうです。だから親鸞聖人にはこの二重眼のところで善知識が出てくるんです。二重眼のところというのは、この教行信証ではですね、462ページですね、左から3行目に善知識に愛ってこう書いてあります。でこの後これ全知識にからどのように聞いていくかっていうのが463ページね、で464ページで、464ページの左から3行目に真実の全知識はって書いてあるわけ、ね、で465ページ左から 1,2,3,4,5,6 行目に何時全知識を念ぜよと、我を生ずること父母のことしてこう書いてあるわけで、これがずっと全知識全知識全知識で、466ページ右から 1,2,3,4 行目に、ね、下にもし、466ページに、右から3行目、いかにしてか今日報告に至ることをごせん、どうしてね、私たちは浄土に、到達することができるだろうか、それは実にシャバ本師の力なんだ、このシャバ世界に生きている全知識の力なんだ、ね、もし本師知識の勧めにあらずば、弥陀の浄土いかんが入らん、全知識の力によらなかったらどうして浄土に入るだろうか、浄土に入ったならば慈恩を報ぜよと、ね、全知識のご恩をに報いなさいと、ね、こういうふうに入っていくわけ。でこの部分がちょうどその二重眼の部分、ね、だから最初に全部、はい、
高森先生はその二重眼のことどういうふうに受け
止めた、それは分からない、全然解いてくれてないから。だからこの教行信証では二重眼っていうのはもう全知識なん、全知識がないとこう進めない。だから阿弥陀経でも、ね、十方諸仏が
そのね、必ず浄土に連れていくと、必ず救われるから信じてくれ、信じてくれ、信じてくれって言ってるから、そこから18眼に入れるわけ。だから19眼、ね、20眼、18眼。この3つが三眼天人。で、一番大事なのはこの全知識なんです。全知識がいなかったらもう全く無理なんです。この18眼に入ることはできない。
親鸞聖人も法然上人もそこの部分はどういうふうに言っている
か、そこの部分がないわけです。あ、
はい、そこで行き詰まっちゃった。
そうそうそう、うん、だから十九眼は実践していった親鸞聖人ならね、比叡山でも実践していった、うん、でも20眼であるべき全知識がいないから、うん、いつも十九眼に行き詰まる。だから十八眼に入れない。これを実践する人がいないから。つまり親鸞聖人は全知識がいなかったわけです。法然上人は全知識がなかったから、親鸞聖人にとって。だから十八眼に入れない。
素晴らしい式に我々は合ってるんだね。
そうなりますけど、まあその全知識がどうしても必要なんです。全知識っていうのは絶対見せない人ってことです。どんなに極悪人であっても見せない。つまりこの我にとらわれない人なんです。私たちはみんな我があるから悪を見たら責めちゃうんです。見捨てちゃうんです。でも全知識はこの我を乗り越えてる人なんですよ。だから悪を見ても見捨てないんです。まあ、よくあることですなわけです。だからこの浄土に入っている人じゃなければ全知識になれない。だからもう自力が捨てられてないから。でも残念ながら親鸞聖人にはこの全知識がいなかったために晩年になってこの自力に気づいた。でなかなかこの自力を捨てることができない。なぜなら親鸞聖人を支えてくれる全知識がいなかったから。
捨てないっていうことがどういうことかっていうこと、自分が体験してないからわからないんだよね。
はい、だからいつも19眼で止まるんです。ここで断絶してるから、19眼で20眼に落ちて、でそのままもう進めない。18眼に入れないんです。
二河白道の真ん中にで止まっちゃってる。
まあ、二河白道の、うん、そう、もう止まっちゃってる、うん、二河白道でもう火の川水の川に落ちてしまうからね、うん、でもう住めないわけです、うん、そこを支えてくれる人が必要なんです、うん、いやあなたのままでいいんですよと、うん、そのままで救われるんですよと、うん、いうことを進めてくれる人が必要なんです、うん、全知識に出会えて初めて18眼に入れる。19、20、18で我が少なくなって残機が復活して、ね、そして、なんていうんですかね、有意識が分かる、菩薩になる、諸事になるということです。
どんなに書物を読んでもこう生きてる全知識に会えないと。
そう、生きてる、そう、生きてる全知識が必要だし、その生きてる全知識がこの18眼の世界に入ってないと、やっぱ普通の人は自力があるから無理なんです。20眼の人を認められない。つまり20眼の人を自分が認めようとすると我の力が働いて認められないんです。はい、そこを認められるのが全知識。それを乗り越えて自力を捨てて18眼に入っていく。
絶対にないこと。
これでだいぶ分かってきました。
分かってきました。
じゃあ今日は以上です。